ゴーゴー喧騒シーズン13。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン13第7回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。10月です。中学3年生にとってはそろそろ受験する学校を絞り込む時期ですね。志望校を決めるには成績ももちろんですが、本当に行きたい高校かどうか実際に学校を訪れてみるのが一番です。喧騒でも今月10月28日に第2回目の学校説明会が予定されています。今回はオープンスクール、学校の説明のほか個別相談、授業の見学、部活動の見学や体験ができるそうです。ただすでに定員の上限に達したため受付は終了しています。第3回目の学校説明会は12月9日に開催される予定ということです。詳細は喧騒のホームページをご覧ください。今年は喧騒が開校して60年、歴史ある学校になりました。同窓会と学校との連携も強くなってきて、喧騒生のつながりの強さを感じます。さて今日のゲストは先月に続きまして第28期の吉澤智子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
吉澤さんと言いますと、もう大変に有名な脚本家でいらっしゃいます。
どうですかね、有名というかこう馬車馬のように働かされている
というか活躍なさっていますが、今度からですね、脚本家のお名前が出るところはちょっとね、注目していただけると。
ぜひ。ありがとうございます。
吉澤智子さん、
はい、
あのドラマもそうだったのかって思われると思いますので。
ありがとうございます、はい、ちょっと似た名前の方がいるので間違えないようにしていただきたいなと
気をつけましょう、はい、さて先月の放送の中では高校時代の話を伺いました。とにかくもうバスケット部一色で、
はい、
それがもうとにかく青春の思い出のようなお話を伺いましたよね。
そうですね、本当にもっと他にできることがあったんじゃないかっていうぐらい、でもそれぐらいなんて言うんでしょう、割とねそういう進学校って呼ばれたんですけど、うん、部活も一生懸命できる学校だったなと、うん、今思えば
、はい、文系の生徒さんで、はい、大学は社会学部ということで勉強なさいまして、はい、卒業しました。で現在は脚本家なんですが、
はい、
私素朴な疑問で、脚本家っていうのはどういうふうにいくと脚本家になれるんだろうってちょっと思うんですけれども、まあ、そんな話を伺いたいと思います、
はい、
マスコミ志望だったと伺いました、うん、大学卒業して就職をなさったんですか。
そうですね、最初はちょっと志高すぎてアナウンサーになりたいと思って、うん、で全国のアナウンス受験を受けて引っかかったのが長野県のちっちゃいケーブルテレビ で、でそっちでアナウンサーだけじゃなくて、うん、人でいないんでカメラも回すし自分で編集もするし、うん、みたいなこと取材して、っていうことをやってたら、なんか取材して記事書く方が面白いなと思って、まあ、あとちょっと長野寒いわと思って2年ぐらいで辞めちゃったんですよあんなに頑張って全国行ったのに。
もうじゃあとにかくアナウンサーになれるならどこにでもいいっていう、そういうような。
そうですね、なんか全く知り合いもいなくて、でもすごくそれがいい経験だったんですけれども、私はずっと関東ね喧騒なので生まれだったので、その 関東じゃない人のなんて東京を見る目みたいなこととか、うん、生活がよく分かったの で、うん、で2年して帰ってきて、で東京に来てやっぱ記者になりたいなと思って、
もうその喋るのではなくて、うん、自分でこう取材をしてっていうことですか。
そうですね、取材する方が面白くなってしまって、で取材記者になりたいなと思っていたら、そんな簡単になれなくて、当たり前ですよね、なれると思ってたんですけど、そんななれなくてそしたらなんかこういう仕事してたんですっていう話を友達にしたら、あの広告会社のテレビ CM の制作が足りないって言われて、 で私編集してました、カメラ回してました、でうち海外で CM のロケする会社にしようと思うんだけど英語話せるって言って、話せますって言って、全然話せないんですけどちょっと言ってみたの
本当の話、
いや本当です、本当です、うん、あの別に旅行ぐらい行けるしと思って、話せますみたいな感じで行って、入っちゃえばクビにはならないじゃないですか。
もうじゃあとにかくその仕事を手に入れたい、
そうで、入っちゃったら別に勉強すればいいしと思って、でお前なんだってひっくり返ったんですけど、その後でそこに行って、で CM の制作をやってたんですずっと、うん、で海外ロケに行ったりとかもして、でやってるうちに今度 CM の制作のプランナーになりたいなって、こう中身を考える人っていうのをちょっと考え始めて、でプランナーになりたいですが始まって、でこうまあストーリーですよね、あれも15分30秒の、うん、っていうのを考えたりというかしていて、まあ、ちょっと同じ CM の業界で転職なんかもして、でいろいろ割とこうビッグネームの人とお仕事したら、あ15秒30秒の短い尺やるって私にはその瞬発力ないなと思って、うん、もうちょっと長い物語書きたいなと思い始めて辞めたんですよね、広告業界を。
あもう辞めた。
で脚本家になろうと思って、それやっぱ普通になれないんだって分かってちょっと計算をいろいろ思ってから動くのが早いんですけど、でやめて、でそれで学校があるんですよ、脚本家になる学校が都内に2つ3つあって、でそこに通おうと思って、うん、辞める前に思ったのかな。そしたら広告の仕事ってあの今は若干良くなる、基本ブラックなので、あの6時にスクール始まる時間に入れるわけないんですよ。
夕方の6時から始まるわけですね。仕事を終えて皆さん行くんですよね。
だいたい6時から仕事始まるんで、打ち合わせとかが、なので全然行けないじゃんと思って、でもお金だけ払っちゃったからと思って、お金払っちゃったしと思って事務所にこうその学校に交渉して、授業あんま出てないけど、そこ授業に来るコンペだけ教えてって言われて、つまり企画募集、例えば今回月9で 来年こういう企画を考えてほしいです、男女の群像ものですとか、うん、あるいは貧富の差のある恋愛ですとか、うん、サスペンス考えてほしいですっていう企画がいっぱい来るんですよ学校に、でその企画募集に応募して、そしたら私広告の仕事してたんで、プレゼンが仕事じゃないですか広告って、だから企画書作るのだけはやたらうまかったんですよ、書く書かないは置いといて、
それは自分の力をアピールするっていうことに、
そうです、キャッチコピーをつけて、なんか面白そうって思わせたらいいんですよ企画書って中身は後でみんなで考えればいいんで、だからそのなんか面白そうっていうことをやればいいんでしょと思って、いうのは割とスルスル通ったので、そうすると制作会社から企画書書いて企画書書いてっていうのが来て、いや書いてもいいけど、じゃあ一回本書かしてよっていう話をするじゃないですか、じゃあチャンス2週間あげるよと、でいい本書いてきたら君新人だけど一応売り込んであげるっていう風に言われて、そこだけ死ぬほど頑張って、でするっと言う、なんか一本書いたらいろんなとこからこうちょこっとずつっていう仕事がつながってみたいな感じですかね。あとは例えば今都市伝説の深夜ドラマ書こうと思ってさとか、不思議なこと言う人とかいるんですよテレビ局って、そうこういう雑談とかして、あれ吉沢さんってなんか幽霊の話めっちゃ好きだったよねとか言われて、なんか何かに詳しいっていうの、例えば私今バスケの話とかしてたりすると、ちょっとバスケのこの登場人物のやつ書こうと思うんだけど、そういうのいるかなって言った時にこういう雑談しておくと、
あそういえばっていうことになりますよね。
なるんですよね。それがバスケだけじゃなくていろんな、例えば長野にいたことがあったな、ケーブルテレビにいたことがあったなとか、新聞社にもちょっといたことがあったんですけど、いう話で、まあ、ちょっとずつ普通のルートで言うとコンクールがあってそっからっていうこともあるんですけど、それってすごく狭いもんなので、それで言うとどんどんどんどん毎日ドラマって量産されてるので、 今即戦力が欲しいみたいなのがあるんですよ。コンクールでちゃんと育てるっていう王道もあるんです、うんうん、
あるけども、
あるけども明日書く、明日出す企画書のフォーマットを作ってくる人が欲しいとか、プロットが欲しいとか、
うんうんうん、
大御所の脚本家が詰まっちゃった、うん、1話だけ書いて欲しいとか、うん、いうチャンスをこう掴んでいく、
掴んでいくということでなるほど、まあ今回のゲストは第28期の、吉田智子さん、脚本家の方でいらっしゃいますが、お話を伺っております。そうするともう自分のことを常にこう発信しておくってことは大事ですね。
そうですね、もうなんか何が仕事になるかわからない仕事なので、いや本当にこんな男に騙されたとかでもいいんですよ
なそういう話でもいい。
そう、うん、で彼女との恋愛会が合うなとか、今度の主人公にぴったりだなとか、うん、なんかそういうのでも話が要は合うかとか、センスとかトーンとかがあるので、
うんうんうん、そうですね。あの私吉田さんのね脚本を書かれたドラマなど、
はい、
あの今まであの存じ上げなかったので、何気なく見てきたドラマがそうだったのかと思うんですけ ど、あのテンポをちょっと思い出すと、今のお話の仕方だとか、ちょっとその出てくる女性像がね、ちょっと重なるところがあったりかしますよね。こう
すごくよく言われます
なんかちょっとそういう、 こう力強いとのとも違うんだけれども、なんかこう自分の積み重ねをこうものにしていくっていうか、
どうなんですかね、なんか、うん、なんか人の縁ですね。基本的には本当人の縁がチャンスになるっていう感じで、だからよくこう夢は脚本家だったんですかとか聞かれるんですけど、なんか一直線、そもそもアナウンサーになりたかった人なので、やりたいことの隣になんか面白そうだなっていうところがあると、割とひょいって転職してしまって、今一番長く続いてるのはこの仕事ですけど、
脚本の仕事が長く続いてる、
まあ、いつまでやるか分かんないですね、
うん、でもその、まあ、プランを立てるだとかいろいろこうあって脚本なんですが、その文章を書くということは常々なさってたんですか。その例えば高校時代ぐらいから何かこう書き留めてたとか。
でもちょっとそういうのは好きで、もう黒歴史で、あの見つかって死ぬ前に絶対燃やそうと思ってるんですけど、なんか詩を書いたりとか中学生とか高校生の時に分かりますやる子いましたよね、なんかね誰にも見せないですけど、そういうことをチラッとしたりとか、
やっぱりそういうのは、
そうですね、あとやっぱドラマを見るのが好きで、本読むのがやっぱり好きで、あのちょっとこの前もお話しましたけど、その授業中寝ていたっていうのもあるんですけど、本を読んでたっていうことも結構あって、先生ごめんなさいっていう感じですけどもすごい姿勢よく本を読むっていう、その
バレないように
目だけ下に落としてみたいなことは、割とも中学高校から本は読んで、好きで読んではいましたね。
まあ、あの聞いてらっしゃる方もう本当にこう軽やかに生きてきた方なんだなってちょっと印象を持たれたかもしれませんが、もう一つに決めたらこれじゃなくてもういいですね、興味がある方向どんどん行ってもね、
と思いますね、いいですよね。なんかこう20代って特に女性、時間もったいないので、まあ、これやっても分かったとか、私に向いてないって思ったら向いてる方に行った方が多分よくて、動くと周りも動くので、人が出会いが起きて、なんか面白い方向に転ぶ、家にいても誰もやってこないので外に行って動いた方がチャンスがやってくるのかなっていう、
だから決してそうやって変化していくことは悪いことじゃないってことですよね。今とてもそんな風に感じました。
そうですね、そうやってね、あの極めるこう職人さんの道ももちろんあると思うんですけども、でも好きなことが一発で見つかることの方が少なくて、世の中出てこんな仕事があるんだって後から知ることいっぱいあるじゃないですか、ラジオミキサーさんってこんな仕事なんだとかって、高校生で分かるわけがないので、だからいろんな世界見てみて、
そうですね、
なんかそこだったら天才かも、もう指人形だったら世界一の指の動きかもしれないし、そうそうそう、でも家にいたら分からない私の指のさばき普通だと思っていたみたいな
そうですよ、ね、
あるじゃないですか、だからどこかに行ってみるっていうのは私はいいかなと思いますけどね。
で今後なんですけれど、まあ、脚本の仕事が今一番長いですなんておっしゃいましたが、今後はどんな風に吉田さんは進まれていくんでしょう。
どうなんでしょうね、私もわからないです、あのテレビドラマの仕事、今連続ドラマありがたいことの方にいただいてるんですけど、それももちろんやりがいがあって楽しいんですけど、今やっぱりコンテンツがすごく増えてるので、
そうですね、
まあ、ネットの方に行って世界の人に見てもらうっていうのももちろんやってみたいですし、 あのそうですね、もう来た球を打つのでこれがやりたいってあんまりないんですけどね、いただ基本的にオーダーをいただいて書くことが多いので。
その上でのご苦労ってありますか？
そうですね、あんまり面白くないなっていう仕事もやっぱり来るんですよ
なるほど、
語弊があるな、これ例えばドラマとして面白いのかなみたいな話が来る、
ちょっとそうに思う時もある、
うん、そう、だから困ってくる時もあるんですよ、これなんとかしてくださいよ、吉澤さんこういうネタだけはあるんだけど、これすごい地味な話になっちゃいますよみたいな、でもなんか明るくて楽しくてキャッチーで言い方ですけど視聴率とか取れるドラマにしてくださいよっていう時はどうやってっていう時はあるんですけど、なんかそこが面白かったりもするので、
あ、そういう苦労も、
そうです、
ね、面白み、まあ、面白いとか面白みの一つですか？
そうですね、面白くしないといけないなと思って、いやそれでも嫌っていう仕事もありますけど、まあ、何でも受けるタイプではあるので
仕事ですからね
そう、断る仕事ももちろんあんまりあれだったら断りますけど、でもまあまあこれをなんて言うんでしょう、皆さんが見てもらえるクオリティにするのが仕事なのかなっていう、
すごい
いいえ
すごい
もう基本的にはでも家の中にいて、パソコンの中にいるので、もうパソコンの前で椅子から10時間動かないとか、そういう地味な世界なのでヘルニアになったりですね、ぎっくりになったりしてですね、大変なことになってます
もん、ね、でも高校時代バスケですごくスポーツ少女だったわけですよね、はい、今体動かしたりとか、
もう体にいいこと一つもしてないですね、だからバスケ何だったんだろうっていうぐらい、そのなんかバスケの時のメンタル的なところで踏ん張れてるか、あれより辛い、息できてるじゃん私みたいな、あれより辛いことはないので、だから割とやっぱり徹夜が多い仕事だったりして、体力と根性みたいなところが必要になってきて、最後のセリフが雑になったりするところに粘れるのは、これでいいや、これで台本にしちゃえじゃなくて、あともう10分粘ったらもっといいセリフ出てくるかもしれないみたいなところは、根性はついたかなと思うんだけど、筋肉はもう溶け去って、あの3年あんな青春を犠牲にしたあの筋肉どこ行ったっていうぐらいで、バスケやりすぎると大体膝とか腰とか悪くするんで、むしろなんか運動しすぎない方が良かったかなっていう、そうですね、
まあ、筋肉は溶け去りましたけど魂の中には、ね、いろんなものが、ね、入ってるのかもしれません、
心の筋肉は、はい、っていう感じです、ね、
さて、喧騒同窓会の番組です、高校生の頃のあの喧騒のことを振り返ると、じゃあ今、まあ、伺った話がそうなんだと思いますが、今の自分にとって役立ってることありますか？喧騒、
喧騒、そうですね、あの2つですね、やっぱ部活でいう根性、自分の限界を知るっていうのと、もう一つは、喧騒すごく自由な学校で、でなんて言ったらいいんでしょう、将棋をやっている男子が昼休みにいたんです、はいはい、当時私藤井くんなんていなかったから、将棋っておじいちゃんがやるもん
でしょ、藤井翔太くんね、もういなかったから、
そういなかったから、はい、年寄りがやるもの何高校生やってるの全然ときめかないと思ってたんですけど、なんかそういう不思議なオタクの人がいっぱいいたんですよ、自分にはない世界の人たちが、そうすると自分の趣味で固まった人たちとは違う出会いがあるので、今でもあのだから将棋の高校生の時の記憶とか、なんかマンドリン部とかも ね有名ありますね、はい、マンドリンって何、オレンジじゃないの、それマンダリンみたいなあるじゃないですか、なんかギターみたいな、だそういうなんか自分と違う文化に喧騒の人っていろんなオタクがいたので、
そうですね、
ちょっと面白いなと思って、それは財産、そうそうそう、多分バスケしかやってないと納期になっちゃったと思うんですけど、そういう文系のお友達も割といたので、なんかそういう幅みたいなのは今そういうの面白がるというか、自分と違うエリアの人たちを楽しむみたいな感覚は、で、ね、そう面白かったかなって、
確かにちょっと思い出しました、私の同級生でもあの本当に単語を覚えると辞書を食べてる子がいましたけど、
そんな人いたんですか、すごいです、ね、
それはそれで一目置かれてましたけど、
そうですよ、
やっぱり、は
い、そうネタで使いたいとか今ね伺って思います
あ、そうですかそんな子もいました、
はい、
さて、ま、ということで喧騒の、いろいろなことが役立っているというお話を伺いました。ではこれから喧騒に入りたい子、 はい、それから特にあの親御さんがですねこの番組を聞いてくださるんです。何かメッセージがあったらお願いします。
そうですね、私がいた頃と今のねそう違うと思うんですけど、うん、自由な校風は多分変わってないと思うので、うん、それは多分生徒を信頼した自由だと思うので、あのお勉強した上での自由、お勉強した上 の、うん、その文化祭ははっちゃけるとか、その運動は頑張るみたいなのがある学校だと思うので、見守ってあげて、なんとか喧騒にいらっしゃいとしか言いようがないですけれども、はい、楽しい学校でした、は
い、ということです、はい、ありがとうございます。さて、大変に名残惜しいのですが、そろそろお時間になってまいりました、はい、今日も一曲伺いたいのですが、
もう夏終わっちゃうんですけど、はい、なので長く短い夏でしたっけ、椎名林檎さんでしたっけ。
じゃあそれを参りましょう、
はい。
ここで県立相模原高校同窓会事務局から同窓会の活動についてのお知らせです。同窓会事務局では同窓生の名簿管理をしています。住所や名前が変わった場合は同窓会ホームページの連絡フォームよりご連絡ください。その他年1回同窓会の会報を発行しています。会報は12月に同窓会会員の皆さんのお手元に届くよう、まさに今編集作業中です。また同窓会開催の支援として通信費として1人当たり200円の補助を行っています。学年同期会、クラス同窓会の開催をする場合にはご連絡ください。同窓会の活動についてはぜひホームページをご覧ください。ゴーゴー喧騒シーズン13第7回いかがでしたか。今回も田代校長から部活動などの近況をお知らせいただきました。英語ディベート部 PDA 全国中学校高校即興型英語ディベート大会で相模原高校の B チームが第5位、相模原高校 A チームが第10位、個人賞としてベストスピーカー賞2年生の女子が取りました。吹奏楽部は神奈川県吹奏楽コンクール高校生の部 A 部門銀賞に輝きました。水泳部は北総地区高等学校水泳選手権大会3年生女子50メートル平泳ぎで1位、100メートル平泳ぎで1位、200メートル平泳ぎで2位です。2年生の女子は50メートル自由形で2位、100メートル自由形で1位、200メートル個人メドレーが3位、そしてメドレーリレーでも第3位、女子は総合が第2位、男子は総合で第6位でした。弓道部は相模原市民選手権大会3年生女子が優勝、2年生女子が準優勝です。テニス部は北総地区高体連夏季テニス大会男子団体の部第3位です。野球部は秋季北総地区の予選勝ち抜いて県大会に出場しました。その他科学研究部は横山公民館で科学実験所を行いました。小学生に科学の話、そして人の入る大きさのシャボン玉を作って小学生が中に入る、そんな実験を行いました。バドミントン部は令和5年度北総地区バドミントン夏季大会1年生女子シングルスでブロック準優勝、女子シングルスブロック3位、その他2年生の男子が男子シングルスでブロック第4位に輝いたということです。現役生の皆さん頑張ってますね。また今年は県総創立60周年、来月11月10日には相模原市民会館で創立60周年記念式典が予定されているということです。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。